恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたのご真実で愛の深いそのお姿を覚えて、尊いお名前を心から褒めたたえます。今日も私たちはあなたの一方的な愛と憐れみのゆえに生かされて、許されて、この場所に集うことができました。また今日もインターネットを介して、全国各地から、また海外からも共に礼拝しておられる方々もおります。ある方は病室から、ある方は自宅から、ある方はお仕事中の方もいるでしょうか。神様、私たちが場所は違えど一つの家族として同じ神様に心からの礼拝を捧げられる、この幸いをありがとうございます。私たちの歩みにはいろんなことがありますけれども、あなたがおられるので、私たちは今日もこうして集まることができました。どうぞ今日の礼拝を通しても、私たちがただ神様にこの礼拝を捧げ、祈りを捧げ、あなたの御言葉をしっかりと受け止めることができるように導いてください。神様、先ほど祈られたごとくに、大山兄弟がどうぞ続けてその貧血が癒されて、今週の検査も用いられて、速やかに癒され、また退院できますようによろしくお願いします。安西兄弟が共に礼拝できることありがとうございます。また病の中にある方、自宅療養中の方々、明日から抗がん剤治療が始まる本田恵子姉妹や、また北姉妹、白戸姉妹、森姉妹、橋口姉妹、艶子姉妹、また宮代瑠津子姉妹、神様お一人お一人をお守りくださいますようにお願いいたします。地震の被害に遭われた横山家、大阪家、広畑家、神様が今後の導きをよろしくお願いします。受験生にあたっては、特に今週高校受験を控えている愛と兄弟、カンタ兄弟、愛姉妹、お一人お一人に神様の祝福と導きがありますようにお願いします。神様、早いもので2月が終わろうとしています。3月には震災から丸10年を迎えようとしておりますけれども、私たち一人一人が今一度神様の恵みと愛を覚えながら、ただまっすぐに神様を見上げて、これからも歩んでいくことができるように導いてください。今日の礼拝を祝福し、今日から始まる1週間を祝福してください。あなたの御言葉を待ち望みます。どうぞご自由に私たち一人一人の心に触れてお語りくださいますようお願いいたします。一切をあなたにお委ねし、期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2月も最後の日を迎えました。明日からは早いもので3月ですね。先週は教会の年次総会も開かれて、いよいよこの2020年度年度末を迎え、そして4月からの新年度へ向かっていこうとしています。この2021年度を迎えるこの3月は、やっぱり私たちにとって特別な1ヶ月となるのかもしれないですね。もうすぐ震災から丸10年を迎えます。改めていろんなことを振り返りながら、私たち福島第一聖書バプテスト教会が今こうしてこの泉町に置かれているということの不思議な導きも、私たちこの10年に改めて感じていますし、そしてその導きの背後にある神様のご計画、神様から私たちのこの教会に、私たち一人一人に託されている使命も、私たちはこの年度末に覚えさせられているように思いますね。総会でも確認しましたけれども、このコロナ禍で震災後10年を迎えて、私たちは今一度原点に立ち返って、シンプルな信仰で礼拝を大切にして歩んでまいりたいと思います。私たちはみんな経験したんじゃないですか。教会は建物じゃないし、教会は組織じゃないし、いろんなプログラムがあるから教会なのでもないんですよね。震災を通して、そしてコロナ禍で今一度確認させられているのは、私たち教会が大切にすべきなのは、まずはみんなで ただ神様を見上げて神様に礼拝をお捧げしていくということではないでしょうか。この震災後に与えられた翼の教会の右と左に広げた翼はつなぐ使命があるのだと私たちは絶えず確認してまいりました。まずはそのつなぐ翼で天と地をつないで、ここからまっすぐに天を見上げて礼拝を捧げ続けてまいりたいと思いますね。そしてまた神様ご自身が私たちをこの地に導いてくださり、神様ご自身が私たちを羽を広げてこの場所に降り立たせてくださったことを覚えるときに、震災から10年、そしてコロナ禍にあって私たちはこの地に導かれたものとしてこの地で神様の栄光を表していきたいですし、そしていよいよ多くの方々に神様の愛を伝え、イエス様にある希望を震災から10年コロナ禍だからこそ私たちこの場所で述べ伝えてまいりたいと思うんですね。皆さんこれまでも何度も確認しているように、私たちのこの教会を70年以上も前、戦後間もなく何もない大熊の地でスタートされたアメリカ人宣教師ホレチェク先生は、その当時からあなた方はやがていわき市でも伝道するんですよと言っておられたそうですね。まさかこんな形でいわきに来ることになるとは誰も思ってみなかったことだと思いますけれども、確かに私たちに今日のメッセージのタイトルにもつけましたけれども、宣教のバトンは渡されているのではないでしょうか。じゃあホレチェク宣教師にその宣教のバトンを渡したのは誰だったでしょうか。さらにその人にそのバトンを託したのは誰だったのでしょうか。さらにその人に、さらにその人にと、その宣教のバトンはもっともっと遡っていくならばどこまで遡ることができるのでしょうか。それはやはりイエス様まで遡ることができるんですよね。イエス様は私たちの罪を身代わりに背負い、十字架につけられ、そして3日目に復活して救いの御業を完成してくださいました。蘇られたイエス様は弟子たちにどのような使命を与えられたでしょうか。今日は引用箇所から確認していきましょうか。引用箇所の丸1番にマルコの福音書の16章15節を挙げていますから、復活されたイエス様の言葉をでは読める方でご一緒に読んでみましょう。マルコ16章15節ご一緒に読んでみましょう。はい。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。そうなんです。復活されたイエス様は弟子たちに大宣教命令と呼ばれるこの使命を与えて、宣教のバトンを人たちに渡されたんですよね。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えるんですよ、と。しかし、こんな大きな使命を、こんな重いバトンを弱く小さな人間が担うことができるでしょうか。復活されたイエス様は、その後40日間弟子たちと共におられて、そして天に昇られる直前、最後の言葉はこうでしたよね。引用箇所の丸2番に使徒の働き1章8節を挙げていますから、使徒1章8節もご一緒に読んでみましょう。はい。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。いかがでしょうか。私たちは自分の力でバトンを受け取って頑張らなければならないのではないんです。まさにこのイエス様の言葉の通り、ご聖霊によって力を受けた弟子たちが、欠けだらけでもひびだらけでもそのままでイエス様を伝える証人となって、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土に福音が伝えられて、さらにパウロの3回にわたる伝道旅行によって福音は西アジア全域に、そしてヨーロッパにまで伝わっていったんでしたね。 明日 CB ジャパン主催で行われる西アジア宣教セミナーでは、そんなパウロの伝道旅行の場面にも改めて思いを巡らせることができるかもしれません。そしてついには前回ご一緒に確認したように、パウロは念願だった当時の世界の中心です、全ての道はローマに通ずとまで言われていたような、そんなローマに到着して福音を語り始めたのでした。さあ、イエス様から弟子たちに託された宣教のバトン、多くのお弟子さんたちが、そしてパウロがまさに命がけでローマにまで届けた宣教のバトン、そしてそこから脈々と渡されて託されて、どんなことがあろうとも途切れることなく、やがてアメリカのホレチェク宣教師に、そして今確かに私たちにも届いているこの宣教のバトン、皆さん今日私たちは改めてその使命をこの使徒の働きを終えるにあたって深く覚えたいと思います。そしてまた導かれたこの地でそれを果たしてまいりたいと思いますね。さて、今日はもう結論を話してしまいましたけれども、これまで続けて見てまいりました使徒の働き、今日の箇所はもう最後の最後の場面です。いつからこの使徒の働きを見始めたんだったか、ちょっと手帳を振り返ってみたらですね、2015年の4月からでした。まあ、月に1度か2度のペースだったので約6年かけてこの使徒の働きを見てきたわけですけれども、これまで続けて見てきて皆さんはどんな場面が心に残ってますか。またどんなことを教えられて、時にどんなチャレンジを受けてこられたでしょうか。28章にわたるこの長い書物はいかがでしょう。今日の短い30節31節の文章で幕を閉じているんですね。なんだか拍子抜けするような、なんとなくあっけない幕切れと言えなくもないような、そんな印象を受ける方も多いのではないでしょうか。前回も確認したように、この使徒の働きを書いたルカは、実はここまで全体の約3分の2もの文章を費やして、パウロがあっちに行った、こっちに行った、こんなことがあった、その伝道の足跡をこと細かにたどってきました。しかしこの最後の場面、今日改めて読むときにいかがでしょう。念願かなってとうとうローマに到着したパウロが、この後どんな人生を歩んで、どんな最後を迎えるのかとか、そういったことについては何にも触れられていないんですよね。ただ福音が世界の中心ローマにまで及んで、そこでの宣教が自由に行われるようになった、その様子を短く書き留めて終わっているんです。そうなんです。前回確認しました。ルカがこの使徒の働きを書いた目的は、パウロという人物に焦点を当てて、その生涯とかその働きを紹介することがこの使徒の働きの目的だったのではなくって、この前に今も出てます使徒の働きの初めのイエス様の言葉の通りに、ご聖霊の導きによって福音がエルサレムからユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで、全ての道がローマに通ず、世界の中心ローマにまで伝わっていくという、その道のりを書き留めることが目的だったんです。つまりこの使徒の働きの主人公はパウロではなく、イエス様ご自身なんです。イエス様の言葉の通り、ご聖霊の働きによって証人たちを通して地の果てにまで福音が伝わって、神の国が拡大していく、それを明らかにすることが使徒の働きの目的なんです。今日はこの短い最後の文章を通して、短く2つのことを確認して使徒の働きを終えたいと思います。前のモニターに今日の2つのポイントを出していただくと、1つ目、それは福音の勝利です。福音の勝利です。これまで見てきたように、幾多の迫害や困難にありながらも、福音は決して消えてしまうことはなかった。決して消えてしまうことなくローマにまでたどり着いて、そしてなんと世界の中心で妨げられることもなく述べ伝えられていきました。 皆さん、確かに神様の言葉は鎖につながれてしまうようなことはなく、すべてに勝利し、これまでも、そして今も、これからも生きて働いている福音の勝利が今日のこの最後には書かれているのではないでしょうか。ですから二つ目、神の国は広がっていくんです。その福音をすべての作られたものに、地の果てにまで述べ伝えていく宣教のバトンを私たちも確かに受け取って、そして使命を果たしてまいりたいと思います。そしてさらに私たちもそのバトンをつないでまいりたいと思いますね。それでは今日の箇所、短いですから今日は何度か読みたいと思います。30節31節続けてご一緒に、改めて使徒の働き最後の言葉をご一緒に読んでみましょう。30節31節読んでみましょう。はい。パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。改めて読んでみるとどうでしょうか。これまで教会の誕生から始まって大きく長く書き留められてきた使徒の働きは、確かに今読んでみると飾り気のない、なんとなく淡々としたこの短い文章でパウロのローマにおける伝道の様子を要約して終わっていますね。確かに見方によってはあっけない幕切れと言えなくもないように思いますね。この終わり方があまりにも簡単なので、その理由をですね、いろいろと推測する人もいるんです。例えばルカがですね、ここまでこの使徒の働きを書いた時に、この後を本当は続けて書きたかったんだけど、書けなくなるような、なんか事件が起こったんじゃないかって考える人もいます。またはルカはこの後にちゃんと結論書いたんだけど、書き写すうちにその結論の部分が紛失してしまったんじゃないかとか、さらにはルカはルカの福音書を書いて、使徒の働きを書いて、そして3巻目を確かに書いたんだけど、それはもう残ってないんじゃないかとか。でも皆さん、聖書は神様の言葉で、これで十分で完全ですから、これが使徒の働きの結論にふさわしいんです。少なくともパウロがこの後どうなったのかは、当時の読者はすぐにこれを読んで理解できたんです。30節に戻っていただくと、パウロは30節見ていただくと、パウロは丸2年間自費で借りた家に住みと書かれていますけれども、当時のローマの法律では、訴えた人がですね、訴えた人が18ヶ月以内、1年半以内に法廷に出頭してきて、その人を改めて訴えなければ、その訴えられた被告人は釈放されるって定められていたんです。当時の読者はもちろんそれを知っていましたから、ルカがここに丸2年間と記すだけで、1年半のその、訴えた人が登ってくるまでの待機期間と、そして釈放の手続きも含めた2年の拘留期間を過ごしたんだとすぐに分かったでしょうし、その後釈放されたことは当然であると、ここに案に示されているんです。確かにパウロはこのローマからピリピの教会に宛てて書いた手紙には、ピリピの2章24節を後で読んでみていただくと、私自身も近いうちにあなた方のところピリピに行けると主にあって確信していますってこのローマから手紙に書いていますし、テモテとかテトスに宛てて書いた手紙を見ると、パウロはこのあとまた別の新しい伝道旅行に出かけていったことが記されているんですね。つまり振り返れば、あれほど躍起になってパウロを訴えて、こいつをなんとか殺してしまおうとしていたユダヤ人たちですよ。パウロを殺すまでは飲み食いしないとまで誓っていたイスラエルのユダヤ人指導者たちは、いざパウロがローマに行ってしまったらもう諦めて、ローマまで来てパウロを告訴することはなかったんですね。一方パウロは じゃあその2年間イスラエルからユダヤ人たちが訴えにいつ来るかいつ来るかと怯えて恐れていたかというとそうじゃなくって、もちろんパウロは鎖につながれた囚人でしたから自分では自由に外に出て行って伝道することはできませんでしたけれども、そこからエペソ教会とかコロサイ教会とかピリピ教会とかに手紙を書いて、またピレモンという人にも手紙を書いて人々を教えて励まして過ごしました。そしてまたこの30節31節にあるように訪ねてくる人たちを皆迎えて、つまりもう神様に与えられたあらゆるチャンスを用いてんです。そして31節、少しもはばかることなく大胆に、また妨げられることもなく神の国を述べ伝え主イエス・キリストのことを教えたのでした。前回確認したように主の御業はどんな時も前進します。人の目にはなんでこんなことがと思えるような出来事でも、なんでこんな目に遭うんだと思えてしまうような出来事でも、全てが大逆転の神様の御手の中にあって前進のきっかけになるんです。フィリピ人への手紙にあったように、この2年間の期間を通してパウロの見張りをしていたローマの親衛隊の全員にキリストのことが知れ渡った。前回確認しましたね。そしてここを見ると訪ねてくる人々全員にも福音が述べ伝えられていったんですよ。少しもはばかることなく、また妨げられることもなくです。ローマの人々は皇帝カエサルを主と告白して主と呼んでいました。まさにそこはカエサルの国であり、人々の主はカエサルだったんです。しかしパウロはカエサルのお膝元のローマにいながら、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、カエサルの国じゃない神の国を述べ伝えることができたっていうんです。カエサルが主ではない、エルサレムで十字架につけられたイエス様が約束のメシア、キリストであるということ、そして全ての人の主であるということ、主イエスキリストをパウロは教えることができたって言うんです。もともとのギリシャ語の聖書を見ると、この妨げられることもなく、31節出していただくと、妨げられることもなくという言葉がこの使徒の働きの最後の最後の言葉になっています。なんだか感慨深いですよね。だってこれまで使徒の働き読んできてどうですか。ペテロやヨハネたちに始まってどれだけクリスチャンはお弟子さんたちは迫害を受けたことでしょうか。ステパノの殉教の死に始まってどれだけ多くの弟子たちが捕らえられて命を落としていったことでしょうか。クリスチャンを迫害する側からイエス様を述べ伝える側に劇的に変わったパウロも、これまでどれだけ迫害され命落としそうになり妨害されてどれだけ多くの困難に出会ってここまで来たことでしょうか。しかし今世界の中心で少しも妨げられることもなく、カエサルの国じゃない神の国を述べ伝えて、カエサルが主ではない唯一の主イエス・キリストのことを教えることができた。皆さん、見事な福音の勝利を告げる結びの言葉を持ってこの使徒の働きは閉じられているんです。引用箇所の丸三番、パウロがテモテに書いた手紙、第二テモテの2章9節をご一緒に読んでみましょう。第二テモテ2章9節を読んでみましょう、はい、この福音のために私は苦しみを受け犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれていません。いかがでしょうか。たとえパウロがどんなに苦しみを受け犯罪者のようにつながれていようとも、神の言葉はつながれることはないんです。神の言葉は決してつながれてしまうことなく、妨げられることもなく述べ伝えられて勝利を収め、その宣教のバトンは決して失われてしまうことはないんです。この聖書の時代、さらにその後も、またこの日本においてもそうです。いつか キリシタン殉教の地などをツアーで巡りたいなとも思っていますけれども、この日本だってそこには迫害の歴史があって、殉教者もたくさんいて、困難がどれだけ多くあったことでしょうか。しかし福音はなくなることはなかった。神の言葉は鎖につながれてしまわなかった。誠の命の言葉である福音は常に勝利し、宣教のバトンは次から次へと確かにつながれて今があるのではないでしょうか。世界に目を向けたら、今でも迫害がある国がたくさんあります。しかし中国など共産圏においても、神の言葉は鎖につながれることはなく、福音は勝利し、どれだけ多くの人々がイエス様を主と今も告白していることでしょうか。南アジアのヒンズー圏においても、西アジアのイスラム圏においてもそうです。まさに全世界において神様の言葉は決してつながれてしまうことなく、すべてに勝利し、これまでもそして今も生きて働いているということを、この使徒の働きを終えるにあたって私たちは今日も覚えたいと思います。そしてその宣教のバトンを私たちもしっかりと受け取ってまいりたいと思いますね。今日の箇所に戻っていただいて、今日の箇所30節31節をもう一度ご一緒に続けて読んでみましょう。30、31、もう一度ご一緒に読んでみましょう。はい。パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。こうして福音は勝利し、少しも妨げられることもなく、世界の中心ローマで述べ伝えられました。ここからいよいよ地の果て果てにまで、すべての作られたものに福音が述べ伝えられていこうとしています。最初に確認したイエス様の大宣教命令、そしてイエス様が教会を通して地の果てにまで働かれ福音を伝えるという記録は、この後も続いていくんです。いつまで続いていくんですか。それはイエス様が再び来られる日までです。この宣教のバトンは今もつながれ続けていくんです。もしこの使徒の働きの結論がなんだか中途半端だなって感じるならば、この後のバトンを受け取っていくのは、この使徒の働きを読む私たち自身です。今度は私たちがパウロの伝道を受け継いで、訪ねてくる人たちを皆迎えて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを伝えてまいりたいと思いますね。この使徒の働きの話はただ読んで終わりじゃない、読者参加型の話なんです。さあいかがでしょうか。確かに神様の言葉はつながれてしまうことなく、すべてに勝利し、これまでもそして今も生きて働いています。ですから神の国は広がっていくんです。その福音をすべての作られたものに、地の果てにまで述べ伝えていく宣教のバトンを、私たちも確かに受け取り、そして使命を果たしてまいりたいと思います。そしてさらに私たちもそのバトンをつないでまいりたいと思うんですね。パウロはどのように福音を伝えていったでしょうか。パウロは30節に戻っていただくと、30節にあるように、訪ねてくる人たちを皆迎えて福音を伝えました。つまり神様が与えてくださるあらゆるチャンスをパウロは用いて福音を伝え続けていったのではないでしょうか。私はですね、最近とっても嬉しいことが一つあったんですね。まあ、先週の総会の時にだったかも、話したかもしれませんけれども、エリムの泉の働きがですね、インターネット上で結構たくさんの写真と一緒に 細かくこの部屋はこういう部屋でこんな風に用いられるそうですって紹介されていたんですね。それは私たちの教会の中からそれを紹介したインターネット上の発信ではありませんでした。そしてまたどこかの教会のクリスチャンの方から発信された情報でもありませんでした。何でもその日ブラッとやって来られたお客さんが飲み水で弁当を買っていかれて、そして建物にも何か興味がありそうだったんでしょうかね。その時対応してくださったスタッフの方がその飲み水の中のいろんなものを紹介して、また隣にはサロンがあってここに本があってとか、さらにはこの礼拝堂は地域の方もどうぞとか、またお庭も案内してくださったそうなんですね。そのスタッフの方はざっと軽く案内しただけだけどって言っておられましたけれども、そのお客さんがお弁当を買って持って帰ってから、そのインターネット上でたくさんの写真と一緒に書いてくださったエリムの紹介は本当に細かくて正確で、そして皆さんもぜひ行ってみてくださいっていうお誘いまでしてくださっていたのでした。皆さん訪ねてくる人たちをみんな迎えて、そして私たちが笑顔で接して真心込めて接するならば、確かに神様がそこにも働いてくださるのではないでしょうか。そんな何気ない姿が、そんな背中からも、それが確かに証となって、さらには建物とか、そして教会のビジョンとかを通しても神様がその人に触れてくださったのではないでしょうか。これエリムだけじゃないですよ。エリムでも、またこの泉のチャペルでも、そしてまた私たちのそれぞれの自宅でも、それぞれが置かれている場所にあっても、私たちは神様が与えてくださる機会を、それぞれの賜物を用いて神様の栄光を表しながら過ごしてまいりたいと思いますね。訪ねてくる人たちを皆迎えて、さらにパウロは31節を見ると、31節を出していただくと、少しもはばかることなく大胆に福音を述べ伝えました。パウロはなぜ囚われの身でありながら少しもはばかることなく大胆に福音を語ることができたのでしょうか。周りにはパウロ先生が鎖でつながれてしまってるじゃないかと、それを恥じる人々もいました。おそらくパウロ自身もそのような思いに囚われてしまっても不思議じゃなかったのではないでしょうか。だからこそパウロはこのローマからエペソ教会の人々にお祈りしてってお願いしてるんです。引用箇所の丸4番にエペソ6章20節を挙げていますから、エペソ人への手紙6章20節ご一緒に読んでみましょう、はい、私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。いかがでしょうか。パウロはどんな時もイエス・キリストの施設としての務めを果たしたいと、イエス様から目を離すことがなかったのではないでしょうか。そして述べ伝える際には語るべきことを大胆に語れるように、少しも妨げられることなく述べ伝えることができるように、私のために祈ってくださいとお願いしているんですよね。少しもはばかることなく大胆に語るためには祈りが必要ですね。私たちも互いに祈り合いながら、そしてイエス様から目を離すことなく語り続けてまいりたいと思います。そしてその語る姿がまた宣教のバトンになって、周りの人々も励まされて確信を与えられて、大胆に語ることができるようになっていくのではないでしょうか。前回も見ましたけれども、引用箇所の丸5番にはピリピの1章14節を挙げています。ピリピ人への手紙の1章14節、同じくローマからピリピの教会に宛てて書いた手紙の中でパウロはこんな風に言っていますから、じゃあご一緒に読んでみましょう、はい、兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりました。いかがでしょうか。福音の勝利を見て体験していくときに、いよいよ私たちにも主にある確信が与えられて、これこそ命の御言葉だと ますます大胆に、少しもはばかることなく、神の国の福音を述べ伝えるものになっていくことができるのではないでしょうか。そしてそんな宣教のバトンを受け取った私たちが、さらに次の人にその宣教のバトンをつないでいくものともされていくのではないでしょうか。私たちの教会にはたくさんのチラシを配ってくださる方がおられますね。先週の総会の時に、どのくらいチラシ巻いてくださってるんですかって尋ねたら、なんと1月からすでに200キロも歩いてあちらこちらにチラシを配ってくださっているそうですね。毎回何百枚ものチラシを持って祈りつつ出かけていかれるそのお姿に、私もいつも励まされています。時には大変なこともあると思います。風に吹かれて大変な時、突然の雨に降られてずぶ濡れになる時、またある時はポストに入れたチラシを目の前でビリビリに破かれて捨てられてしまったこともあったと聞きました。しかしその兄弟は、やはり祈りによって、そして福音は勝利するということの確信があるからこそ、これこそが命の御言葉なのだと、少しもはばかることなく良い知らせを、福音を運んでおられるのではないでしょうか。もちろん全員がチラシを配れるわけではないですし、賜物もそれぞれですから、私たちはそれぞれに、それぞれの賜物を用いて宣教のバトンを受け取り、祈り合って確信を持って、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストを伝えてまいりたいと思いますね。皆さんは隣のホールのステージに説教台が一つ増えているのに気づいておられたでしょうか。実はあの説教台はですね、その兄弟がマリアの家に引っ越して来られる際に、前住んでいたお家の片隅に置かれていたものを教会でいただいたものなんですね。その兄弟は、私たちは今さん付けで呼んでいるんですけれども、以前神学校を卒業されて伝道師として関西で教会の責任を持っておられたと聞いています。あの説教台は、神学校を卒業された時にお世話になった先生が、その出かけていく宣教の働きのためにと作ってプレゼントしてくださったものだそうです。今回それを教会でいただいた時にですね、その兄弟が言っておられたことは、それはただ持っていけないからとか、始末に困るからとかではありませんでした。兄弟の願いは、いつか教会の若い人が献身して伝道者になって、牧師になって旅立っていく時に使ってほしいという願いのもとにいただいたのでした。私はまさに宣教のバトンのようだなって思いました。神学校の先生がその兄弟にバトンを渡し、そして兄弟は確信を持って、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝えてこられた。そして今度はそれを次の世代へともつないでいこうとしておられる。皆さん、私たち一人一人も宣教のバトンタッチの一端を担っているんです。この使徒の働きを今日に読む私たちが、今日の箇所に戻っていただいて、今度は私たちが訪ねてくる人たちを皆迎えて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教え続ける番ですね。皆さんにはどんな賜物が与えられているでしょうか。人と比べる必要はありません。それぞれがそれぞれの場所で、それぞれに与えられている賜物を用いて、欠けだらけでもひびだらけでも、聖霊によって力を得るときに、私たちは証人として用いられます。神様の栄光を表すことができます。喜んで神様を礼拝して歩んでまいりましょう。私たちがそのように歩み続けることができるならば、確かに今日まで6年かけて読み進めてきたこの使徒の働きからの宣教のバトンが今もつながり、いよいよ全世界のすべての作られたものに福音が述べ伝えられていく、地の果てにまで神の国が広がっていくのではないでしょうか。私たちにもイエス様が託してくださっている この栄光ある任務に私たちはいよいよ一致して、この年度末そして新年度の歩みへと、この置かれた場所で歩み出してまいりましょう。黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから、オルガンの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。使徒の働きをここまで読み進めてまいりました。今日はいよいよ最後の最後の短い、ちょっとあっけなく思えるような結論の場面でした。しかしこれは今日に生きる私たちにもつながっている。そんな神様からの語りかけです。いかがでしょうか。私たちが今こうして生かされていること、神様の不思議な導きの中で今こうしてここにいること、その背後にある神様の導き、神様から託されている使命を、私たちは改めてこの人の働きを終えるにあたって胸に刻みたいと思います。神の言葉は鎖につながれてしまうことなく、全てに勝利して、確かにローマでも、そしてこれまでも今も生きて働いています。ですから神の国は今も広がっていきます。その宣教のバトンは確かにイエス様から脈々と受け継がれて、今私たちに託されています。皆さんもパウロのように神様から与えられたチャンスを生かしながら、またこの言葉こそが唯一の救いの言葉である、良い知らせである、この福音を伝えなければと、皆さんは大胆に妨げられることもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストを伝えていくことができるでしょうか。皆さんの何気ない笑顔が用いられると思います。皆さんのその背中が用いられると思います。ある人はチラシを配ることができるでしょう。ある人は聖書を配布することもできるでしょう。また何気ない優しい言葉が用いられたり、何気ないその差し伸べられた手が神様にあって豊かに用いられるでしょう。私たちがそれぞれ置かれた場所にあって、この導かれてきた場所にあって、宣教のバトンを確かに受け取り、イエス様が再び来られる日まで、それをつないで参りたいと思います。震災から間もなく10年を迎えようとしています。私たちの計画ではなかった不思議な神様の導きのゆえに、私たちは今こうしてここに置かれています。 神様が私たちに託してくださっている、その使命をみんなで一致して祈り合い支え合いながら、この地に置かれた世の光地の塩として、その役割を果たしてまいりましょう。私たちは賭けだらけで日々だらけかもしれません。しかし神様がそこから栄光を表してくださいますから、神様をいつも主と告白して、この教会の頭はただイエス様ですと告白しながら、この年度末新年度へと歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたはこの良い知らせを、この福音を、神の国を、誠の救い主主イエスキリストを私たちにお与えくださり、永遠の命の希望へと、神様がいつも共にいてくださるその確かな約束へと導いてくださっていることを覚えて心から感謝いたします。この揺れ動く地にあっても、またいろんなことがあって右往左往してしまうようなこの世の中にあっても、神様の言葉は決して揺るぐことなく、誠の希望として輝いています。私たちはその宣教のバトンを託されたものとして、この置かれた地で、またそれぞれが使わされた場所で、その使命を果たしてまいりたいと願います。私たちは弱いので、私たちは賭けだらけなので、何ができるでしょうか。聖霊があなたに望むとき、あなたは力を受ける。イエス様のその約束のもとに、私たちはただあなたに従って歩んでまいりますから、どうぞ神様、あなたがご自由にこの教会を用いてください。私たち一人一人を神様がご自由に用いてください。私たちを通してただ神様の栄光だけが表されますように、神の国がこれからも拡大していきますように、この地に神の国が来ますように、神様どうぞあなたの主権を持って導いてくださいますようお願いいたします。私たちを今日も生かし、この場に導き、そしてまたそれぞれの場所へと使わせてくださることをありがとうございます。神様どうぞ今日あなたの御言葉を受け止められたお一人お一人が、あなたの宣教のバトンを確かに受け取ったお一人お一人が、それぞれの場所で歩むこの年度末新年度を神様が祝し用いてくださいますようお願いいたします。この時を心から感謝し、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。